今日は兵庫県弁護士会姫路支部吉田弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田先生、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今回は働きすぎにより心や身体の体調を崩してしまうという過重労働の問題についてお話しさせていただきます。
はい、
過重というのは過重、重すぎると書くんですが、法律用語としては過重労働という呼び方をしていますので、
はい、
今日は過重労働と呼んでお話をさせていただきます。
はい、わかりました。ではまず新聞上で過労死や過労自殺という言葉を耳にしますが、具体的にはどのようなものを言うのでしょうか。
過労死という言葉は法律上の言葉ではありませんので、
は
い、人によって若干の違いもありますが、
はい、
一般的には過度な労働、働きすぎが原因となって高血圧や動脈硬化などが悪化し、脳の病気や心臓の病気を発症して死亡に至るものを言います。
はい、
また過労自殺とは過度の労働などによる精神的なストレスからうつ病などの精神障害を発症し自ら命を絶つに至るものを言います。
はい、
ただこのような死亡や自殺に至らないケースであっても過重労働による発病発症ということで、死亡や自殺に至った場合と同じ問題であると考えることができます。
そのような過労死過労自殺は増えているんですか。
過重労働により脳や心臓の疾患を発症するというケースは労働災害の申請件数で見ますと、ここ数年は1年間で約700件から800件程度であり横ばいであると言えます。ただ一方で過重な労働でうつ病などの精神疾患を発症するというケースはここ10年から15年程度で右肩上がりで増加をしています。
そうなんですね。
具体的には精神障害の原因が過重な労働にあるとして労働災害に認められた件数は平成14年には57件であったものが平成24年には475件にまで飛躍的に増加しています。
そんなにですか。
また精神障害に発症し自殺に至ったというケースに関しても平成14年の認定件数が43件であるのに対して平成24年には2倍以上の93件となっています。
過重な労働によって精神障害を発症するというケースが増えているということですが、どのような原因が考えられますか。
近年急速にリストラが進み適正な人員の配置がなされず、各労働者が残業などの長時間労働を強いられることになり、それがストレスの大きな要因となっていることがまず挙げられると思います。
なるほど。
また社内において労働者の過重な業務に対する支援体制が整えられていなかったり、社内における過度の競争によって上司や同僚の誰にも相談できず一人で過重な業務を抱え込まざるを得なくなるということもストレスの大きな原因です。さらには上司からのいわゆるパワハラ的な言動などが精神的なストレスを抱える大きな原因となっているケースも見受けられます。
なるほど。
近似は社会的にも問題になっていますが、入社後間もない若い社員にその能力を超えたような役職に就かせ適切な支援も与えることなく入社後間もなく自殺するに至るというケースも見られます。
はい、そのような過重な労働により体調を崩したとかうつ病になったという場合にはどのような救済がなされるんでしょうか。
まずはいわゆる労災保険による保障が考えられます。脳や心臓の病気を発症したりうつ病などの精神障害を発症したと認定された場合には労災保険の適用があり、ご本人がご存命の場合にはご本人に、亡くなられた場合に配偶者に対して一定の金銭的な保障がなされます。
なるほど。労働災害と認定してもらうためにはどのような手続きが必要なんでしょう。
労働災害かどうかの審査は労働基準監督署が行います。
はい、
労働基準監督署に対して労働災害の認定を求める申請を行うことがスタートとなります。
はい、
その中で労働基準監督署が調査を行って労働災害であるかどうかを決定します。ただ労働災害と認定されるケースはそれほどは多くありません。
そうなんですか。労働基準監督署に申請をしてどの程度の割合で労働災害と認定されているんでしょう。
ここ数年の統計から見てみますと、
はい、
脳や心臓の病気に関する申請に関してはおおむね 40% から 45% 程度が労災と認定をされています。
うん、
一方でうつ病などの精神障害に関しては平成24年は申請に対して約 40% が労災と認められましたが、それ以前はおおむね 30% 前後であり、必ずしも申請をすれば労働災害と認定されるわけではありません。
そうなんですね。ところで過労労働で心や体の病気になったという場合、勤務していた会社の責任はないんでしょうか？
会社には労働契約法により労働者の健康に配慮するべき安全配慮義務という義務が課せられています。
はい、
具体的には適正な労働時間の管理や適正な人員の配置などを行うことなどが挙げられます。
うん、
会社がそれらの義務に違反して労働者に過重な労働をさせていたという場合には、労働者本人もしくは遺族の方が会社に対して損害賠償の請求をすることが可能な場合もあります。
うん、先ほどの労災認定や会社への損害賠償が認められるためにはどのようなことが重要となりますか？
労災の認定や会社への損害賠償が認められるためには、
はい、
労働者の側でどのような労働の実態にあったのか、労働時間がどれくらいでどのような業務を行っていたのかなどを証拠によって立証していく必要があります。
うん、
そのような立証するためにはタイムカードなどの客観的な証拠の収集のほか、同僚らからの的を置いた聞き取りを行うなどということが非常に重要になってきます。
はい、
それらの証拠の収集などには法律的な知識経験の裏打ちが必要となりますので、労災申請損害賠償請求についてはできるだけ早い段階で弁護士など法律専門家にご相談するのが良いと思います。
うん、そのような過労死過労自殺ですが、そのようなことを発生させず防止するという観点ではどのような動きがあるんでしょうか？
平成26年6月過労死等防止対策推進法が成立し、同年11月1日から施行されています。この法律は過労死過労自殺の防止を国と地方公共団体の責務であるとした上で、過労死防止のための調査研究過労死に関する相談体制の充実を推進していくことなどを規定しています。
うん、
過労死過労自殺の根絶のための活動はこれからが本番です。仕事のしすぎで命を落としたり健康を害したりするようなことのない社会を実現するため、一層のご理解とご協力をお願いできればと思います。
そうですね、過重な労働によって脳や心臓の病気や精神疾患を患うというのは働く限りはどなたにも生じうるものだと感じます。それを防止して健康に働き家族と共に過ごすということが重要ですね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。